投資証券菊池です。2つございまして、1つトップラインについてなんですが、第3四半期から日本のコンシューマーが売上伸びているようですけども、で第4四半期も伸びて、でこの水準というのは特に特殊な要因、会計的な要因とかその在庫とかの要因ではなくて、安定的な水準なのかどうかということと、あと北米なんですけども、これブッキング数なんですが、64ミリオンということで、去年と比較すると伸びてますけど、おそらくですね、64ミリオンって最近のトレンドからちょっと多いかなと、1ミリオンくらい多いかなというくらいなんじゃないのかなと思います、前四半期とかと比べて。で今お話伺うとコンシューマー伸びているということなので、エンタープライズまだマイナスなんじゃないのかなというように思います。でエンタープライズが北米でですね伸びてくる、来て、ブッキングス、売上、伸びてくるのはですね、いつのタイミングというように見ていればいいでしょうか。あと北米良くなってるというふうにおっしゃいましたけど、なんとなく数字的にはあまり良くなっているようには見えないので、中身が変わってきているということなのかもしれないですけど、それが数字に表れるのはいつかということですね。
まず日本の売上なんですけれども、おっしゃるようにですね、我々クリーンイノベーション益制度を採用しておりますので、本当はプリーギャップ、本当にキャッシュの売上立っててからちょっと会計的に時差が発生しますので、例えばこの四半期、第一四半期の見込みで 10% の成長というのは、そのクリーンイノベーションされたものが戻ってくることで、日本の本当の、本当というのは、本当会計水準ってそういうふうに見るべきになってますので、一方じゃあプリーギャップのどうなってるか、やっぱり一桁ですね。だからちょっと そういう意味でタイミング的なことはここにあります。米国の方はですね、今菊池さんのおっしゃったようにエンタープライズマイナスになっていることはございません。エンタープライズもプラスになっております。おっしゃるように我々の方見えている数字の中に、まだそんなにトータルの時はトータルのレベルでですね、そんなに回復しているように見えないかもしれないけれども、我々判断しているのはその内容と、あとは初段のパイプラインですね。数字的にどこか出てくるのは、いわ使った表現カットオーバーですね。一方ですね、一つの商売はやっぱり価格が結構価格競争が激しくてですね、その売り上げが下がってて、違うところでそれを代わりして売り上げ伸ばす、今その分岐点にいますので、多分そういう意味で本格的に見えるのは多分下半期ではないかなと思います。
ありがとうございます。2点目なんですけども、費用についてなんですが、先ほど根木さんの通期で 5% くらいの為替を除いた総収とおっしゃってましたよね。で、多分為替の影響を入れるともう少し小さい、2% とか 1% の伸びなんですかね。で、そうなった時のですね、営業費用の御社の考え方なんですけど、で第四半期の営業費用は176億円で、去年と同じくらいと、で第4クォーターちょっとガイダンスよりもちょっと多くて179億円だったんですけど、それより低い水準で第1クォーター行って、でその水準で今年通期我々計算していいのかどうかというのと、OEM あまり効果が出てないということなんですけども、今後の OEM のポリシー教えていただけますでしょうか。
一つですね、販管費の水準自体は今年はもちろんその中2つの分が入っておりまして、一つは工程費用みたいなものですね、それあるとしてそんなに増えないと思ってます。もう一つ変動の分ってやっぱり売上次第ですので、それで販管全く同じ数字で推移するかとして言いにくいんですけれども、会社としては今年ですね、去年とやっぱり販管費の方が売上の方よりも長い、高い伸びがあったですので、今年総員にならないようにですね、多くても売上の伸びと販管費の伸びはマッチして、できればもうちょっとですね抑えて、ちょっと利益の方も落ちてくるように、努力したいと思っております。で為替自体がちょっと我々としてもこれからどういうふうに動くのかよく分からないんですので、だから今我々申し上げているのは為替の影響なしの数字ですね。一方いきなり為替が動いちゃうと、もちろん販管費の方も影響出ますので、今日現在の為替が動かない前提の話でございます。
例えば為替の影響を入れてですね、 3% 増収くらいのような感じのイメージかもしれないですけども、でその時の 営業利益の成長というのは、まあ、3% よりは高いという
3%、まあ、3% 前後ではないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。一番前の
野村証券丸山です。3点ありまして、1つ目はですね、その新規分野が非常に急速に伸びているということで、クラウドセキュリティとソリューションビジネスと2つグラフを示しいただいたんですけども、今その全体の売上高に対して何パーセントぐらいの分野になってきているのかということを教えてください。またここがですね、その何倍もその急速な成長というご前提ではないかと、理解したんですけども、既存分野についてはその減収で見ていらっしゃるのか、それともその、下げ止まりというようなお話なのかというところ確認させてください。1点目です。
結局我々としてはそれに分けてパーセンテージを公表してないですね。まあ、でも10%未満で考えていただければいいと思います。その新規の売上ですね。あとはですね、既存の製品どうなっちゃうのか、まあ、下げ止まりとしてそれに期待してますけれども、ちょっとまだまだですね、今年も値段の競争続くじゃないかなと思っております。まあ、我々としてもですね、新規の戦略製品の中にも既存の製品の新しいバージョンも入ってきますので、まあ、今のプレゼンテーションにもですね、デスクトップ製品の仮想型バージョンとか、あとはそのトレットマネジメントシステムというのはですね、まあ、ここはそのバージョン入れて既存のビジネスの、まあ値段の下げ止まりですね、目指したいと思っております。まあ、今日現在見るとやっぱりまだ値段下がってます。
ありがとうございます。で、2点目がその商談長期化、特に新規分野でという問題なんですけども、これはその個別のお客さんごとにセキュリティの問題も複雑化しているので、当分続く構造的なものなのか、事例が積み上げられれば改善してくるところになっているのか教えてください。
Yes, I think, そうですね、初期のお客様というのは一番難しいんですね、崩すのが。まあ、レファレンスという、いう内容がありませんので、今までの販売の経験、お客様の経験からありますと、やはり事例があれば、自信を持って、こういうソリューションを導入することができるんじゃないかというふうに思っております。ですから、販売サイクルというのはもっと短くなるというふうに確信しております。どれぐらい短くなるかというのはわかりません。まあ、大体そういった意味では、クラウドセキュリティ関連の製品というのは、まあ、システムインテグレーターですとか、さまざまなベンダーさんを一緒に巻き込んでということになりますので、まあ、インフラということになりますから、まあ、どれぐらい短くなるかは分かりません。私どもの、まあ、営業経験、そしてプロセスから言いますと、改善はされています。お客様のプロセスがどうかというのは、なかなか予想ができないということであります。
先ほど、エヴァの方からいろんな事例と、あそこに数字がありました。あの数字は我々の数字で、実はあそこに付随してですね、それを導入する前の、コンフィギュレーションのご相談であったり、インプリのところのですね、実作業ということで、実はシステムインテグレーションさんは、あの数値の数倍の、インカムが生まれてます。で、それに今、それを実施するための、時間もかかっているってことと、まあ、逆に言うとそこに付随して我々自身も新しいサービスのビジネスも生まれてきているのも事実です。あそこに数字に合われないものが、それゆえにシステムインテグレーターのパートナー様が非常にこの我々の新しいツールを今までのライセンスビジネスとは違った意味で、サービスを継続的に提供できる非常に素晴らしいソリューションであるというふうに認めてくださってきているというのは一つ、これからもっともっとそれが、まあ、出てくるのちょっと時間はかかりますけども、はい、
ありがとうございます。最後3点目なんですけども、参考資料の費用の内訳の推移の中で、セリングマーケティング費用について、第1クォーターから3四半期ですね、ずっと40億水準だったところが、第4四半期は5億下がっていると思います。これが一時的な要因なのか、それともそのこれからは抑えられていくということ可能なのか確認させてください。
すみません、この4億円下がっているのどこで見てらっしゃいますか。ね、ああ、これ後ろですね。これはですね、半分半分だと思います。一部我々としても努力してます。特にコンジューマー系で、まあ、そのマーケティング費用の削減とかですね、もう一つは多少ですね、これ四半期四半期の間に そのずれ込んだりとかですね、この支援期じゃなくて次の支援期でやるとかですね、そんな現象も起きますので、この支援期で下がったから第一支援期でも同じ形ですね、低め、これ言えないんですので、まあ、会社全体的にとりあえずマーケティングの費用はですね抑えたいと思ってるんですけれども、特にコンシューマーの場合は時々まあ、テレビの CM とかですね、そのタイプの案件になるとずれ込むと人支援金にその影響が出てしまう。だからこれからちょっと増える可能性あると思います。
ありがとうございます。
他にご質問ございますか。後ろの、
すみません、モルガンスタンレー証券宮地です。先ほど来価格競争というご説明がいくつかありますので数点補足していただきたいと思います。我々確認できる日本のコンシューマー市場を見てますと、例えば今日時点アマゾンでインターネットセキュリティの2011 3470円ということで、おそらくかつてないとてつもなく低いレベルに今なっていると思うんですね。で、その何がその実際起きているのか、御社からのインセンティブがそれだけ増えているのか、それともその流通段階で、逆にその在庫等がですね積み上がってしまっててこういったことが起きているのかという、その市場の今の現況というのを一つ教えていただきたいと。それからその、市場在庫が積み上がっている可能性があるとしたときにですね、その今後の出荷とかもしくはその返品調整等に御社の業績に影響出ないか、これ2点目。そして最後にその同じことってこれもしかして海外でも起きてるんじゃないかというふうに懸念しておるんですけど、海外のコンシューマー含めた価格状況もう一度お願いします。以上です。
これ2つに分けて答えしたいと思います。1番目、その在庫に対しての心配ですね。これは我々としてはちゃんとそのチャンネル、チャンネルの在庫を管理しておりますので、そんなことはありません。ですからいきなりですね次の試案期でかなり その返品が出てきて、それで売上が修正されるとかね、それはそのリスクは、まあ、ほとんどないんですね。一方ですね、なぜアメゾンの方がちょっと価格ですねここまで下がっているのか、これはちょっと多分お見にお願いしてください。
決してその我々何かそちらに特別なものを渡しているわけでもないんですけど、我々も不思議で新製品で普通に出荷を流通経由でしているにもかかわらず、すぐその日のうちにアマゾンとかですね他のところですごい安い価格が出てしまう。これはちょっと我々も正直言って全部追跡はしきれていません。ただその裏側で、特別な非常に大きなリベートが発生しているとか何かやっているってことは全くございませんので、逆に、この昨年も振り返ってみても、後半戦そしてこれからですねそのコンシューマーの通常の量販店に対する、そういったものの反則費のをいかに抑えていくかということで、今改善の結果もセカンドハーフぐらいから、去年のセカンドハーフぐらいからも出ています。で、ただ今のご質問のそのところってのは我々の構造的に場合によっては、まあ、いろんな製品のの方に変な話、まあ、いろんなものもちゃんと仕掛けてですね、どこからどう流れたものがアマゾンに出ていくのかってのは本当調べてみたいというところも持ってるぐらいでございます。はい。
まあ、一つ言えるのはですね、今指摘された値段というのはその裏にどのぐらいのボリュームがあるのか、まあ、それは1本その値段で売っているのか100本なのか、これは分からないんですね。だから時々ですね、我々ですね、尾身川今おっしゃったようによくその流れは分からないんですけれども、例えばどっか残ってたものは誰かじゃアメゾンで売っちゃうとかですね、そんな動きがあるかもしれないですね。その場合はもっと安い価格で売ってるとかですね。でも我々そういう意味で自分の方がしっきり下げてやってることはないんですね。
海外
です
か。
海外の方は、まあ、北米しかほとんどコンジューマー売り上げないんですので、価格下がってのは海外でも多分同じ状況だと思います。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。
立花証券よりたと申しますけど、第一クォーターのこの業績予想前提ですか、日本がプラス10、北米が及び欧州が 10% マイナスって言うんですけど、アメリカ落ちるんですか。
そこはですね、これは円建てで見ているものでございますので、もしこれはドル建てで換算すると多分横ばいに近いだと思います。
で日本は 10% も伸びるんですか。
日本はですね、我々繰延べ売上の繰延制度を採用しておりますので、第4四半期で売られたウイルスバスターの一部の売上ですね、第1四半期に入ってまいりますので、まあ、それを入れて 10% の期待しております。まあ、これは第2四半期にも継続することは思っておりません。その影響が第2四半期になくなると、多分また一桁台に日本の成長もとどまると思います。
よしでしょうか。はい、他にご質問。あ、じゃあよいしょ。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。2点あるんですけども、その1点目はそのスマホだとかタブレット PC のまあ市場拡大、これに伴って、まあ、IDC さんの調査とかどうでもいいんで、御社としてこうどれぐらい、まあ、収益貢献が将来的に見込まれるかという点が1点と、2点目はその場合そのまさにそのエンドポイントみたいなところで分けて、一つ一つのデバイスにこう収益が乗っかるような形で、まあ、切り分けて我々が把握できるのか、それとも、まあ、コネクトするそのサーバーセキュリティ、そちらの方の、まあ、間接的な貢献で背景として捉えてくれという形になるのか、この2点教えてください。
残念ながらですね、今のところちょっとそんなに明確な答えが出せられないのは、まだちょっと早い段階でですね、タブレット入ってきても、まあ、1年前後になってますので、そのセキュリティ、結局我々価格の仕組みですね、勝手に作るものではなくて、これお客さんと、まあ、市場の流れですね、それは今現在というのは人スイートあたりですね、パソコン1台あたりとかですね、ユーザー1台あたりで換算されてますけれども、まあ、将来的にですね、じゃあ例えば流れ全部クラウドに変わりました、でここはまあ、メガビットあたりでお金徴収されるとかですね、まあ、我々例えば今アプリケーションの場合もマイクロソフトとかですね、あるいはオラクルさん採用しているプライシングの仕組みを採用しておりますので、まあ、今度例えば VMware とかですね、他のこの仮想化とかクラウドの会社、違うプライシングの仕組み、市場に導入した場合は、それは市場のスタンダードになると、我々としてもそれを採用せざるを得ないと思います。ちょっと今の段階でどうなるのか、ちょっとはっきり言えば我々としても分からないんですね。でそれが分からないうちに我々としては、まあ、今現在の一スイートあたりのプライシングでいきたいと思っております。それは答えになってるんでしょうか。
あ、すみません、その収益 の, その可能性、考え方としては、はい、その何でしょう、やっぱり背景で御社 の, そのサーバーセキュリティの、まあ、製品が伸びてる背景なのか、なんかそのあたりっていうのは
まだですね、今日今の事例の中にそれはタブレットパソコンが入ったとかですね、それはないんですね。これはほとんど例えば多分今も伝えたかったのは、従来我々としてエンタイウイルスの色が強くてですね、でも今日出た事例って全くこれエンタイウイルスも関係なしで、データセンターに自分の情報を保護したいとか、あるいは内部統制の面でですね、何が起きているそれはちゃんと分析したいとかですね、そんなニーズの方が高いんですね、PCI のコンプライアンスとかですね。でこれから例えば DAS みたいなサービスが出てきてですね、我々サービスプロバイダーに自分の技術販売して、彼エンドユーザーから使い方によってお金徴収し、そのモデルも考えられると思います。でもその DAS ビジネス自体は市場にどういうふうに出てくるのか、まだちょっと早いんですね。で我々として最終的に今のプレゼンテーションに出たように、今目指している市場の規模というのは、最終的に今までやってきたその、まあ、ウイルス・マルウェア市場よりも数倍大きいですので、まあ、会社としてはそのアポチュニティがあるわけですね。だからちょっと曖昧な表現かもしれないけれども、会社としてはもっと大きい市場を目指して、もっと売上を伸ばしたいと思っております。まあ、そこは明確にどういうふうにそのプライシングモデルが出てくるのか、ちょっとまだそこまで分からないんですね。
ありがとうございました。
はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして、トレンドマイクロ株式会社、第4四半期および通期決算報告会を終わらせていただきます。